アガペーテレビをご覧の皆様、こんにちは。今日も主に心を開いて、私たちを愛して語りかけてくださる主の御声に耳を傾けましょう。
申命記26章1節から19節。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に入って行き、それを占領し、そこに住むようになったときは、あなたの神主が与えようとしておられる地から収穫するその地のすべての産物の初物をいくらか取って籠に入れ、あなたの神主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ行かなければならない。あなたはあなたの神主の前で言わなければならない。私は聖なる捧げ物を家から取り出し、あなたが私に下された命令の通り、それをレビ人、在留異国人、みなしご、やもめに与えました。私はあなたの命令に背かず、また忘れもしませんでした。私は物の時にそれを食べず、また汚れている時にそのいくらかをも取り出しませんでした。またそのいくらかでも死人に備えたこともありません。私は私の神主の御声に聞き従い、すべてあなたが私に命じられた通りにいたしました。今日あなたは主があなたの神であり、あなたは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従うと断言した。今日主はこう明言された。あなたに約束した通り、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神主の聖なる民となる。
今日の箇所には収穫の10分の1の捧げ物についての教えと神様の祝福の約束が書かれております。まず第1番目に、収穫の10分の1を捧げることと奉献告白文についてです。1節から15節です。地の産物の初物が祭司の受け取る分であること、また毎年の収穫の10分の1がレビ人と祭司の分となること、さらに3年の終わりごとの10分の1が町囲みの中にいるレビ人と貧しい者たちに与えられることが申命記のこれまでのところに書かれておりました。14章18章です。すべてのものは主のもの、すべての祝福は神様から来ています。その神様への感謝の告白が収穫の10分の1を捧げることによって告白されているわけです。そしてここでは収穫の初物を主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ持っていき、奉献するときに、また3年目ごとの10分の1を納めるときに用いられる告白祈祷文が記されています。祈祷文はアブラハム契約の実現として、エジプト滞在中の人口増加、また奴隷状態からの救いの御業、約束の地への力強い導き、それらを告白した上で、私はあなたが私に与えられた地の産物の初物を持って参りましたと言って主に捧げ、主の恵みの歴史を告白し、主を礼拝したわけです。そして12節から15節は、第3年目の10分の1を納める年に全てを納め終えての祈祷文となっております。第2番目に、神様の祝福に預かること、14節の後半から15節。私は私の神主の御声に聞き従い、全てあなたが私に命じられた通りにいたしました。あなたの聖なる住まいの天から見下ろして、御民イスラエルとこの地を祝福してください。 これは私たちの先祖に誓われた通り、私たちにくださった地、乳と蜜の流れる地です。奉献告白文の最後の部分は、私は私の神、主の御声に聞き従い、すべてあなたが私に命じられた通りにいたしましたと報告して、先祖たちに乳と蜜の流れる地を約束された通り、私たちにくださった地を祝福してくださいと結ばれています。乳と蜜の流れる地となるかどうかは、人の努力だけではなく、主の祝福にこそかかっています。人がどんなに汗水流して働いても、神様が太陽を昇らせ雨を降らせてくださらなければ収穫はありません。神様の祝福に預かることは、神様との契約の言葉に聞き従うことにかかっているのです。まだ信仰を持ったばかりの時、ある牧師が、律法は二枚貝のようなものだというふうに教えてくれたことがあります。外は硬い殻でとっつきにくいけれども、中には甘い果肉が入っている。従順に御言葉に聞き従うとき、初めてそこに備えられた祝福をいただくことができるのだということです。最後に、主の宝の民としての契約の更新、16節から19節です。あなたの神、主は今日、これらの掟と定めとを行うように、あなたに命じておられる。あなたは心を尽くし、精神を尽くして、それを守り行おうとしている。今日あなたは、主があなたの神であり、あなたは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従うと断言した。今日主はこう明言された。あなたに約束した通り、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神、主の聖なる民となる。これは12章から語られてきた律法の結びの言葉、あるいは更新された契約の締結と言ってよいでしょう。民の主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従うとの誠実な告白に対して、主もまた断言されます。あなたに約束した通り、あなたは主の宝の民であり、主の聖なる民となる。そして、主はご自分のために素晴らしい約束をされるわけです。主はご自分が作られたすべての国民の上に、あなたを高く置き、賛美と名声と栄光とを与え、約束の通り、あなたはあなたの神、主の聖なる民となると。神様の祝福の条件は、あなたが主のすべての命令を守るならということです。祝福の約束の実現は、契約の主に対する民の誠実、その契約の言葉への従順と結びついたものです。ところが、この後のイスラエルの歴史を見ると、彼らは守り通すことができませんでした。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、すべての良いものはあなたから来ていることを告白します。主イエス様の十字架の恵みにより、私たちもあなたの宝の民としてくださることを感謝します。どうか御霊の助けにより、喜びと感謝をもって、主の御言葉に聞き従うものとさせてください。主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
知らない こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。